それでは今日私たちに与えられています聖書の言葉に共に聞きましょう。本日は使徒言行録の13章の1節から3節までの御言葉をお読みいたします。アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナイン、サウロなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。本日は千里山教会におきまして、ハンガリー宣教のことについてお分かちする時間をこのように備えてくださいましたことを心から感謝をいたします。千里山教会には新学生の時だけではなく、その後もくじを引けばですね、関電教のくじを引けば千里山が当たるというほどですね、奇跡的な確率で何度も、教会でご奉仕をさせていただきました。大変皆様にお世話になりましたし、また私たちの恵泉教会での、礼拝改革ということにおきましても、この教会の、礼拝を参考にさせていただいた。その時は家門長老と2人でですね、教会を訪問させて礼拝に参加をさせていただくということもありました。しかしそれ以来、千里山教会に来ることはできませんで、2年前にこの街道が完成した時もですね、ぜひ見に行きたいと思いましたけれども、なかなか叶わず、しかし今日こうして、この新しい街道で、恵みキリスト教会の皆様と共に、もう一緒にですね、この礼拝を守ることができることを本当に感謝をしたいと思います。今回このような機会を通しまして、特に私たちに与えられています、ハンガリー人宣教ということについて、お分かちをしたいと思います。通常ですとですね、教会でも普通に説教するんですけれども、今日はですね、この時をですね、アピールの時ともさせていただきたいと思っております。ですので、どうやって私たちがハンガリー人宣教ということの召しに至ったのかということも含め、また私たちが考えているそのハンガリーの教会の必要と今の現状ということも含めて皆様にお分かちをしたいというふうに思います。私たちが世界宣教ということにそもそもですね、関心を抱くようになったのは、私たちがアメリカにですね、留学をしていた時であります。改革派教会、アメリカの改革派教会のですね、小さな大学に通っておりまして、そしてそこで多くの出会いがありました。例えばですね、紛争中のためにですね、自分の国を失って帰れなくなった、アルバニア人の友人だったり、あるいは、クリスチャンになったために、一家ともどもをですね、殺害されるという危険にさらされてアメリカに亡命してきたですね、イラン人の、友人だったりですね、あるいはキリスト教は多いけれども、しかしイスラム教からのですね、激しい迫害に常に脅かされているナイジェリア人の、女の子だったり、あるいは孤児として育てられた兄弟がアメリカで共に勉強したり、そういうですね、多くの方々の出会いの中で、私はですね、日本のこの伝道の困難さということは分かっていますけれども、しかしたとえクリスチャンがですね、多い国だったとしても、それぞれの国においてですね、日本では考えられないような、ですね、困難というものの中で伝道し、そして生活をしている、そうしたクリスチャンたちが大勢いるということに目の当たりにさせられたわけです。ですからその時から世界からの目線でですね、もう一度日本の伝道ということも考えて捉え直さなければいけないのではないかという、そういうところから私たちのその世界宣教の思いというものは始まっていきました。特にですね、ハンガリー人伝道ということではですね、やはり私の妻である、エダ姉妹との出会いというものがこの宣教の原点に、あります。もちろん、それだけではないんですけれども、 しかし飯というものが何かですね、突然天から声が聞こえてきてあそこ行けとですね、そういう形でやってくるものではなくて、やはりどんな飯であれきっかけというのは必ずあります。中でも誰と出会ったのか、どういう人たちと出会ったのかということが飯においては重要な役割を果たしてきたというふうに思います。私たちは23歳の頃に、今渦中にあります、ウクライナの、ハンガリー人の村で、結婚しました。そこで、妻は生まれ育ったわけです。あわよくばですね、そこにあるハンガリー人の改革派協会で何らかの働きがないかなというふうに考えておりました。しかしそれはですね、今考えますならば、飯というよりも私たちの願望に過ぎなかったというふうに思います。ところがウクライナにですね、そのままとどまれるんだというふうに思っていましたところ、なぜか、ビザの延長ができないということになりまして、私たちはウクライナからもうですね、追い出される形になってしまったんですね。全ての資格があったにもかかわらずであります。ウクライナという国はそのたった十数年前にですね、社会主義が崩壊、ソ連が崩壊したまだ10年しか経っていない頃でしたので、おそらくそういう雰囲気がまだ残っていたのかなというふうに思います。賄賂を出さないと何もやってくれないという、そういう、時代でした。おそらく私たち の, そのビザ申請というものをですね、担当した、役人がですね、私たちの賄賂が足りなかったのか、あるいは奥さんと朝喧嘩したのか分かりませんけれども、とにかく追い出されるようにして、ウクライナから出なければいけない、もちろん日本に帰るわけにもいかずですね、八方塞がりになってしまったわけです。そんな状況の中で、隣国ルーマニアという国で、宣教をされていました日本人の方に声をですね、かけていただきまして、ともかく緊急避難でルーマニアにおいでということで、そのルーマニアにあるクルージュという町にとどまることになったのです。正直ですね、その時は非常に複雑な思いをしていました。なぜ自分たちがルーマニアにいるのかということは全く理解できなかったからですね、いきなりの挫折でした。そんな失望の中、ルーマニアに来て最初の日曜日でした。教会を探しておりますと、町の中心からですね、近いところに日本の塔の立つですね、黄色い建物、教会があったんですね。で、このルーマニアにもですね、妻の故郷ウクライナと同様に多くのハンガリー人たちが住んでおりまして、でこの教会は、町で最も大きいハンガリー人の改革派教会だったんですね。中に入りますと2階席までありまして、おそらく2000人以上入れる大きな教会でした。ところがそこに集まっていたのはざっと150から200人ぐらいの信徒たちでした。本当に大きな街道がもうまばらに見えるんですね。それにまず大きな衝撃を受けたわけです。そして、その日の礼拝での報告というのが特に私の心に響いてきた、突き刺さった。あれは年末の礼拝だったと思いますけれども、その年の活動報告と会計報告というものがなされる中で、牧師がですね、教会の現状ということについて非常に嘆いたんですね。例えば教会の天井からですね、ひどい雨漏りがするけれども、それを修繕するためのお金がない。礼拝やですね、集会にはもうこの通り人が全く集まらない。日曜学校をしても子どもたちの姿はどこにもない。涙ながらにですね、涙声になってその先生は教会の現状を信徒たちに訴えるんですね。それは本当に私にとっても心の痛むそういう光景でした。その時私はパウロが見たというあのマケドニア人のですね、幻を思い出しました。本来望んでいた道が二度にわたって聖霊によって閉ざされる、前に進むことができなくなっていたパウロに夢の中でマケドニア人が現れまして、私たちのところに来て私たちを助けてくださいとこう願ったわけです。その幻を神様の御心と悟ったパウロは、自分たちが最初考えもしなかったような道へとですね、新しい道へと進んだわけです。そしてそれがヨーロッパへの宣教の、道を開いていったわけであります。そのように この世界の中で宣教の拡大というものが実は成功の連続の末なるものではなくて、むしろですね、私たちの道が閉ざされる、失敗をする、あるいは挫折の中で神様が、聖霊が開いてくださるもの、それが神様の宣教の恵みではないかと、そのように思ったわけです。あの日の教会で聞こえてきた、その牧師を通して聞こえてきた声、叫びというものが、まさに私にとってはマケドニア人の叫びでありました。もちろんその時信徒たちにですね、あるいは牧師に助けてほしいとですね、求められたわけでもなく、結局その日はですね、誰も私たちの存在にも気が付かず、誰も声をかけてくれないで帰ったんですね。ただ私たちがこのルーマニアの街に導かれたのは理由がきっとあるんだということをその時はっきりと悟ったわけです。そこから不思議な出会いの連続でありまして、やがてハンガリー人の教会へと導かれて、青年伝道と子どもたちの働きを、共に担うということになっていったわけです。そして、多くのハンガリー人と関わる中で、彼らが抱え続けてきた苦しい歴史について、様々知ることになったわけですね。少しこのハンガリーのことについてお話をしたいんですけれども、特にその苦しみという点で言いますならば、ハンガリーというのは第一次世界大戦後に、ですね、その戦争の代償として、領土のですね、3分の2を失いました。そしてまたそこにですね、失った部分には約、ですね、250万から300万人と言われるハンガリー人たちが、住んでおりまして、ハンガリーは当時の5分の3の人口を失うということになってしまったんですね。こんなことを経験するのはですね、なかなかヨーロッパではないんではないかなというふうに思います。そのようにハンガリー人たちが、その結果周辺国家に吸収されまして、民族が分断をされるということになりました。なぜハンガリー人がですね、ウクライナに住んでいるのか、妻がウクライナ国籍のハンガリー人である理由も、また私たちがルーマニアでなぜハンガリー人の教会にですね、と出会ったのかということも、その理由もそこにあるわけであります。ウクライナというのはヨーロッパの中で最も貧しい国の一つでありますし、またルーマニアといえばおそらく皆さん思い出すのは、長く独裁者をしておりましたチャウセスクですね。彼のもとで人々は苦しんだわけですけれども、そういう多くの国と歴史と苦難とともにですね、ハンガリー人たちはこれまで生きてきたわけであります。ところが悲しいことに、同じハンガリー人という民族でありながら、どこの国に生まれたハンガリー人かなのによってやはりですね、格差もあり差別もありました。そのことに私たちは常に悲しみを覚えてきたわけであります。私たちは今後ですね、今ウクライナとかルーマニアの話をしているのでですね、ルーマニアに行くんですかとかですね、ウクライナに行くんですかと言われるんですけども、私たち今回使わされるのは、ハンガリー本国の方になります。で、そのハンガリー本国のハンガリー人改革派協会の青年伝道の働きというものに携わることになります。なぜ、今改革派協会が青年伝道を熱心にやろうとしているのかと言いますと、それは若者たちの教会離れというものが深刻な問題となっているからであります。ハンガリーの子どもたちの多くはですね、ちゃんと信仰告白まではするんですね。ところがその後教会から離れてしまうというケースが極めて多いのが、現状であります。誰もが14歳になりますと信仰告白をします。みんなで勉強会をしてみんなで信仰告白をします。ところがその信仰告白とともに教会から卒業してしまう、そういうことが起こっているわけです。多くの若者たちが自分たちの国よりもですね、豊かな国へと出ていく、ハンガリー国外へとですね、若者たちの流出というものが止まりません。またあまり知られていないことですけれども、ハンガリーの自殺率というのは実は日本よりも多いんですね。またヨーロッパということに目を向けましても、ヨーロッパ全体で若者の教会離れというものが急速に進んでいます。おそらく私たちはヨーロッパというのはですね、キリスト教国というイメージがあると思います。 確かに、日本と比べますならば、いまだに、クリスチャンの数は圧倒的に多いんですね。ところが、今やキリスト教国と呼ばれている国々では、イスラム教や仏教などですね、多宗教というものが急速に増えているわけです。まあ、そういう中で、新しい教会というものが建てられるよりも、消えていく教会の方が圧倒的に多い。教会の建物が娯楽施設になったり、あるいはカフェに変わってしまったりということが、多く起こっているわけですね。まあ、さらに、シリア内戦を、発端とする難民問題で、ヨーロッパ全土がですね、大きく揺れました。多くの人は難民にですね、自分たちの文化、あるいは財産が奪われてしまうと恐れまして、そして、そこからヘイトクライムというものが起こってきました。教会もですね、内向的になりまして、伝道しようとするよりも、むしろ自分たちの教会、伝統、信仰を守ろうとですね、必死になったわけであります。ハンガリーも同様に、ハンガリーは特にこの難民問題の時には、欧米へのですね、玄関口となりましたために、一時期、ハンガリーは難民で溢れ返ったんですね。多くの犯罪が起こりましたし、また死者も出てしまった。そのためハンガリーは国境を閉じまして、その時世界中から非難を浴びました。しかし、自分たちも同じ状況に陥ったらどうするかなと思うんですね。やはり自分たちを守ろうとするんではないかなと思うわけですね。ところが、私たちは果たしてそうやって教会とか信仰とか伝統、文化というものをですね、守ろうとするその姿勢の中で本当に守るべきものを守れたのかと言いますと、そうではなかったと思います。むしろその後も若者の教会離れは進みまして、そして教会は疲弊をしていったわけなんですね。私たちが本当に守るべきものは何なのかということを深く考えさせられる、そういう事態でありました。今、ハンガリーの改革派教会はですね、再び試されているというふうに思っています。なぜならば、今まさにウクライナからですね、難民がたくさんですね、ハンガリーの方に流れ込んできているからであります。60万人とも言われるハンガリー人を中心とする難民が、今すべてを捨ててハンガリーへと移動しております。自分たちの、これまでのように自分たちの財産を守ろうとするのか、それとも、福音に示された愛によってそうした難民たちに寄り添うのか、戦争の勃発というのは私たちが宣教を始めるということにおいてはおそらく最悪のタイミングであったと思います。しかしこのような時にハンガリーに使わされるということにも神様の御心が必ずあるとそのように思うわけですね。何よりも私たちは、ハンガリー国外でですね、いろいろと苦しみながら育ってきたそういうハンガリー人たちの現状というものを知って、あるいは経験したものとしてですね、また新たなつながりというものを作っていくという意味で私たちには大きな責任があるのではないかとそのように思っています。このように最初私たちがルーマニアで聞いた時の叫びとは異なる人々の悲痛な叫びというものが今私たちの心の中には響いてきています。だからこそ許される限りハンガリー人と共に生きていきたい、その声のうちに聞こえてきます神様の召しというものにこれから家族で仕えていきたいと、そのように思っているわけです。私たちがルーマニアにいました時から宣教のモットーとしてきたそういう御言葉があります。それは同じこの使徒言行録のですね、20章の35節にあるですね、言葉ですね、有名な言葉です。受けるよりは与える方が幸いである、受けるよりは与える方が幸いである。これはエフェソの教会にいる兄弟姉妹たちにパウロが最後のメッセージとして届けたそういう言葉ですね。イエス様がこの言葉を私に伝えた、だからこの言葉を大切にしなさいとエフェソの教会にパウロは伝えたわけであります。ただ受けるよりは与える方が幸いであるというのを、この言葉を聞きまして私たちはやはり本当かなと思うわけですね。普通だったらどうしたらもっとたくさんのものがもらえるかを考える、与える時でも何らかの報いがあるんじゃないかとお返しを期待する、あるいは 自分の方が不足をしていたらですね、やはり与える余裕などない、もう少し豊かになってからと、まあ、考えるのが普通なわけですね。ルーマニアにいました時から、まあ、よく日本の方が大変なのになぜ海外に行くのかと、まあ、問われることがよくありました。まあ、先々週、まあ、園田教会でご奉仕をさせていただきまして、まあ、子供の説教を頼まれました。まあ、そこで園田教会の子供たちにこんなお話をしたんですね。まあ、それは、私はバケツですか、私たちはバケツですか、それともパイプですかという話ですね。バケツというのは水を溜めるものであります。しかし一旦水が溜まってしまえばどうなるでしょうか。もうそこには水は入らないんですね。溢れてしまう。反対にパイプというのは水というものを常に流し続ける、そういうものであります。流せば流すほど新しい水が注がれていく。私たちはこれまでの日本のですね、宣教の歩みを振り返ってみますときに、本当に多くのものを神様から、また海外からの宣教師あるいは教会から受け続けてきたものであります。私たちはもちろんその恵みを自分たちのために取っておくこともできます。しかし、自分のために取っておけば、もう新しい祝福というのは入らなくなっていくんですね。反対に、私たちが受けた多くの恵みを今度は与える側として流し続けていくとすれば、そこにさらに神様の祝福をいただく余裕というものがですね、生まれてくるのだと思います。イスラエルにあります、あの死海というのはあまりに低い場所にあるために、流れ込む川はあっても出ていく川がありません。ですからどんどんですね、塩分の量が多くなりまして、結果的には生き物のいない死んだ海となってしまったわけであります。バケツの水というものもそのままにしておきますとすぐに臭くなりまして、生き物はそこには生まれていきません。しかしパイプを流れる水は常にきれいなので、パイプを流れる水というのは常にきれいである。きれいな水だからこそそこに命というものが、新たな命というものがですね、生まれてくるものであります。受けたものを与える、そのような信仰の姿勢、捧げる姿勢の中で、私たちは常に新鮮な神様の恵みと御言葉と、また祝福をいただくことができるのではないか。おそらくこれは子供たちにもわかる話だったと思うんですね。神様の世界を知るというのはどれほど大きな恵みでしょうか。あらゆる国において神様がどれほど素晴らしい御業を常に成していてくださるのか、そのことを知りますときに、私たちは大きな励ましを受けることができると思います。あの国で神様はこんな素晴らしいことをしてくださった、それを見て私たちは妬むのではないんですね。ではなくて、伝道の困難なこの日本においても私たちは悲観する必要がないんだと分かるわけです。なぜならあの国で働いてくださっている、あるいはこの使徒言行録の中で私たちが見ている、その同じ聖霊の働きというものが実は私たちと共にいてくださり、またこの日本の教会を通しても働いていてくださるからであります。神様がそういう日本の教会さえも用いて、そして世界中で偉大な技をしてくださる。私たちが捧げた小さな捧げ物が世界において大きな命を生み出す、そういうものとして用いられるということを知りましたとき、私たちはどれほど大きな励ましと慰めをいただくことができるでしょうか。与えることの報い、それは決して私たちが天においてのみですね、受け取ることのできるものではないと思うんですね。私たちの遠い隣人を思う心が養われるということ自体が神様の報いではないでしょうか。あるいは私たちの祈りがさらに豊かにされていく、そのことそのものが神様の報いではないでしょうか。そしてそれこそがこの国において伝道を続けていくことの力となっていくと私は信じています。そのようにして私は日本から離れて日本の教会を忘れてしまうのではなくて、なおもそのような形で新たな形で日本の教会に仕えていく、そういう道へと進んでいきたいと願っているわけであります。ただし世界宣教というのは使わされるものの熱心だけでは実現しないということ、このことを最後にお伝えしたいと思います。使わされるものとともに宣教師を使わす教会の思いと召しというものが一致するところにのみ宣教は実現するものだからであります。本日お読みしました聖書の箇所は まだパウロがサウロと呼ばれていた時に、バルナバと共に世界宣教へと使わされていく場面であります。教会は二人に手を置いて祈りまして送り出しました。このアンティオケア教会というのは、アンティオケアという町はギリシャやヨーロッパ全土への入り口でもあり、貿易の盛んな大都市でありました。もちろん物資だけではなく、世界中の情報というものがやはりそこに集まってくるわけですね。見たこともないような興味深い話も聞けたでしょうし、同時に誠の神様を知らない国々における悲惨というものも耳に入ってきたのだと思います。私たちが世界宣教に関心を持つ、あるいは、志すということにおいては、やはり情報というものが非常に重要なのです。何も知らなければ私たちは同情することも、福音の必要性というものを痛感することもなかったでありましょう。知ることが宣教の始まりとなる。そういう意味では今日ですね、このような形で皆さんにこのお話をさせていただくということが宣教への最初のステップではないかと、そのように思っております。またこのアンティオケア教会にはもう一つの特徴がありました。それは単一民族の教会ではなかったということなんですね。ニゲルと呼ばれるシメオンというのは、肌の黒いアフリカ系の住民であります。ルキオはエジプトに近いキレネ人ですね。そしてあのヘロデ・アンティパスと一緒に育ったと言われるマナエンも、ここには加えられているわけです。このように多種多様な民族と身分の人々が集まる教会、それだけで人々の関心というのは世界へと向けられていたのだと思います。世界宣教の思いというのが私たちにとってもですね、ある日突然湧いてきたものでなかったように、教会にとっても世界宣教というものはある日突然天から降ってくるものではなかったのだと思います。その教会が置かれている場所、あるいはそこに集まってくる人々や情報によって教会というのは育てられ備えられてきたのであります。私たちにとってはルーマニアで導かれた、ルーマニアで出会ったハンガリー人教会というものが決定的なきっかけとなりました。どんな出会いであれ、どんなきっかけ機会も私たちにとっては世界宣教へのきっかけとなります。そういう意味でも今日のこのような時間は、私たちの飯を皆さんと共有するという上で大切なことだと思っています。この宣教の飯というのは、その時は普段通りの礼拝をし、祈っている時に聖霊を通して与えられたとあります。2節のところで、さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい、私が前もって2人に決めておいた仕事に当たらせるために、そのお告げは天から降ってきたというよりも、むしろ予言をするものを通して示されたものだと思うんですね。この短い箇所というのは私にとっては非常に興味深い記事なんですね。なぜなら聖霊はパウロとバルナバに直接行きなさい、こういうふうに聞いたから教会にもそう言って行きなさいというふうに言われたわけではないということなんですね。むしろ教会にその飯がやってきたということなんです。教会に対して、私がこの働きのために性別したこの二人をあなた方が送り出しなさいと、教会が召されたのであります。つまり世界宣教の召しを確信したのはバルナバとパウロだけではなくて、派遣をしなさいと最初に命じられた教会だったということなんですね。ですから教会はその時ただ単に、じゃあ行ってらっしゃい、さようならと言って二人を見送ったのではありませんでした。二人のために断食をし、安息をして彼らのために祈って送り出しました。二人を選ばれた神様は、この二人を送り出し援助し支える教会として、何よりも実はアンティオケア教会を選ばれたということだったんですね。教会はこの務めに果たさせるために、二人に安息をすることによって二人の宣教の技を共同の担い手となったわけです。送り出した人々もまた自分たちの教会に課せられた神の宣教の技として、神様の特別な召しとして確信をしたのです。ここからもわかる通り、宣教は何も宣教師だけがするものではないということですね。教会が牧師と共に伝道するように、宣教の技も使わす教会が共に担う神様の豊かな技だと私は思います。 バルナバとサウルの2人が選ばれたということに、おそらく教会は少なからず困惑をしたに違いありません。なぜなら2人とも教会にこれまで熱心に仕えてきたからですね。2人がいなくなったらどうなるだろう。将来のことを考えれば不安も大きかったことと思いますけれども、しかしそれでもなお教会はこの聖霊の言葉に従いました。この召しが使わされる2人のためだけではなく、使わす教会にも与えられたという確信を持って2人を送り出すことに決めたわけであります。2人の召しは自分たちへの神の召しでもある。そう信じる教会というものを神様は大いに祝福してくださり、また用いてくださいました。このように教会の献身というものによって世界宣教というのは広がっていった。使わすことと支えることもまた同じ神様の国の宣教に使えることなんだということを私たちは教えられたわけであります。イエス様こそ神様から使わされた最も偉大な宣教師であります。特に心を打たれるのは、イエス様が私たちと同じ肉を取って人となって来られたという事実です。受肉というのは神様の救いの歴史上最も偉大な神秘であります。三位一体の神様がご自身がですね、私たちと同じこの体を取って神の国を述べ伝えてくださった、霊的世界に住まわれる永遠のお方がですね、ご自分とは異なる、全く異なるこの世界へと自ら足を踏み入れてくださった。ウェストミンスター小距離問答で私たちは神様のことを無限永遠不変の霊であると告白をします。そういうお方がですね、肉体的あるいは物質的限界の中に身を置いてくださり、そして変わっていく世界の中に自らもその変わっていく性質を帯びたままで私たちのところに来てくださったわけであります。このようにイエス様がご自分とは全く異質の世界を訪れ、私たちに分かる言葉によって語ってくださり、また私たちとの新たな関係を結んでくださった、これこそ私たちに与えられている宣教の召であります。イエス様はヨハネのところで、私にはこの囲いには入っていない他の羊もいる、その羊も導かなければならないとこう言われました。私たちはイエス様が私たちのためになしてくださったこと、イエス様ご自身が使命としてくださっていたことを、これから続けていかなければいけない、継続していかなければならない、そのことを私たちはハンガリー人宣教という形で継続をしていきたい。そしてまたぜひこの神の国の宣教の技に皆様も支える側として加わっていただきたい、そのように思うのであります。お祈りをいたします。天にいます神様、今日はこのようにして千里山教会でハンガリー人宣教のことについてお分かちする時を与えてくださり感謝をいたします。あなたが最も偉大な宣教師として私たちのところに来てくださいましたことを感謝をいたします。あらゆる壁、あらゆる境界線を乗り越えて、あなた私たちのところに来てくださり、また私たちと新たな契約関係を結んでくださいました。そして今やあなた私たちに、今度は私たちが出ていくようにと命じられています。受けるよりも与える方が幸いである、そのことをあなたは示してくださいましたので、また私たちも多くあなたから、また多くの教会から受けたものとして与えるものと、その幸いへと私たちが預かっていくことができるように助けてください。どうぞ千里山教会を、またあなたの宣教をなすそのような拠点として、これからも祝福してくださいますように、また一人一人の心にあなたの国を思うそのような心を養ってくださいますように、またこの教会の祈りが、神様あなたの世界を知ることで、また御業を知ることで豊かにされていきますように、感謝をして愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。